Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の浅井真可手さん。著書廉価を踏まえつつ、第150回直木賞受賞のこの作品について、そして浅井さんの作家道についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
浅井真可手、1959年大阪生まれ。2008年第3回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞してデビュー。受賞作は花比べ向島名綱屋繁盛記と解題され、講談社文庫に収録されている。人の心の機微に触れる細やかな筆遣いと、一筋縄ではいかない話の運びで時代小説に新風を吹き込み注目を集めている。講談社刊廉価で2013年本屋が選ぶ時代小説大賞、そして第150回直木賞を受賞。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の浅井真可手さんです。幕末を舞台に懸命に生きた女性の生涯を描いた廉価で第150回直木賞を受賞しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
まだまだ本当受賞間もないという感じだと思うんですけど、受賞の前、あと、ビフォー&アフターってどんな感じですか？
私自身はまだ本当ピンときてないんですよ。
ピンときてない？
ない。
あ、そうですか。
まあ、本当にそんないただけると本当に思っていなかったので、ただ家の中が今とってもいい匂いしてるんです、お花で。
ああ、お花で。あ、まあ、そうか、もう大量にお花が、
とんでもない量で。まあ、もうお花、植物が大変好きなので、うん、嬉しいです。
なるほどなるほど。でも直木賞というのは、でもその本当にいただけると思ってなかったというふうにおっしゃいましたけど、どういう存在だったんですか、浅井さんにとって。
ああ、もう本当にこうお茶の間で、うん、テレビを見ていて、ああいう方が撮らはってんなとか、あの人まだ撮ってはれへんかってんなみたいな、うんうん、あの作品まだ読んでないから、じゃあちょっと買ってみようとかっていう、うんうん、
あ、じゃあもう本当にこう憧れというか、もうこう遠いところにあるものっていう感じ。
そうですね、うん、書き手としてはもう憧れですらなかったというか、もう無縁のことなんですね。
おお、でも縁ができましたね。
ありがとうございます。
で、改めてその受賞作、廉価なんですけど、
はい、
これご自身の言葉でこれはどういう物語かということをご紹介いただくとすると、どういうふうになりますか、ね、
そうですね、舞台は幕末の水戸藩、はい、うん、まあ、江戸で育ったおきゃんな娘が、うん、水戸藩士に恋をするんですね、はい、で、それが、まあ、林忠左衛門睦則っていう人なんですけれども、この人が、語り継がれるぐらいの大変な美男子だったんです。これは本当のことです。私の好みではな
く本当に美男子、
本当にものすごい美男子で、まあ、剣の達人であり大変な酒豪であったっていうのは有名なんですけど、はい、まあ、その人に一目惚れしたような感じですね。
そのおきゃんな子が、
おきゃんな子が、
はい、
で、まあ、もう時勢もありますから、水戸藩のその侍の家にその江戸でぬくぬくと育った娘さんが嫁ぐっていうのは、うん、いろんな意味で周囲の反対はあったんですけれども、まあ、かなり情熱的な人で、うんうん、 まあ、成就させるんですね、恋を、
うんうんうん、
そして水戸に嫁ぐわけなんです。でその当時、まあ、大変な動乱期の、まあ、始まりといいましょうか、まあ、桜田門外の変が起きて、うんうん、それから、日本中がいろんなことになるんですが、水戸藩は水戸藩でその尊王攘夷を成し遂げるためにどうするっていうことで、まあ、いろんな考えがあって、それで大きく2派に分かれていたんですね、うん、
水戸の中で、
はいはい、それが、まあ、天狗党と諸政党っていうことなんですけれども、その動乱に、まあ、妻である彼女も、それから周囲のお侍の妻子たちも巻き込まれて非常に過酷な運命に遭います、
うんうんうん、そして、まあ、そのおきゃんな子が、まあ、主人公、ね、後の、まあ、中島歌子になるわけですけども、浅井さんとその中島歌子との出会いっていうのはどういうところだったんですか。なんでこれはきっかけというのは。
そうですね、はい、もともと樋口一葉が好きで、中島歌子が樋口一葉の師匠であるっていうことは知っていました、はい、まあ、一葉が主人公のものには時々出てきますし、うん、でその方が、まあ、そういう水戸の大変な時期を乗り越えて、で女性一人で維新後の明治にやっぱり そういう歌人としてだけではなくって歌塾を経営して大変な門人を要したっていうのは、うんうんうん、まあ、キャリアウーマンですよね。
ああ、そうですよね、うん、
でそれを成し遂げるっていうのは現代から想像する以上の並大抵ではないことですよね、うんうんうん、そういう身近なエピソードだけは知っていたのです。はい、
うん、まあ、キャリアウーマンの走りのような方、はい、そうですね、いらっしゃったということは。
そうですね、さっそうと幕末を生き抜いたイメージ。
でもそういう、まあ、そういう断片的なというかそういう知識がある中で、でもそこからじゃあこの人を主人公にして書こうというふうに移行したっていうのはどういう経緯なんですか、うん、
書くの無理だと思ってたんです。私は
無理
無理私にはとても手に負えることじゃない、
うん、
幕末はやっぱり私にとっては途方もなく難しい時代です。で読むのは好きですよ、幕末ものを読むのは好きですけれども、書き手としてはやはりいろんなことが複雑を極めすぎていて、でまして水戸藩で起きたことは概略は知っておりましたので、重くてつらいシーンを書かないといけないことは分かるわけですよ。でそれはもう無理だと思っていたんですが、その先ほど申し上げたその颯爽としたイメージだけを知っているときにちょっと短い文章を書いたんです、彼女について。
はい、
でそのことを読んだ出版社の編集者さんが書きませんかと、彼女を主人公に書きませんかと勧めてくださって、で家無理です、家やってみましょうよっていうのを
押し問答が
半年に1回ぐらい。
そうですか。
もう本当にだから最後は寄り切られたような形で
いや大相撲の末寄り切りみたいな、
はい、はい、それでじゃあ水戸に取材に行かせてくださいと、
うん、
とにかくあの土地に行きたいっていうことで始まったんです。
でもやっぱりでも最初はその颯爽としたかっこいいっていうのを描いていて、でイメージもそうであった。でも調べていくともう全然そればかりではないっていうのが見えてくるという順番になってくるわけ。
そうですね、でまして歌子自身の明治以降の人物像っていうのがそのおきゃんな江戸娘とはもう全く異なる、まあ、一応もううち弟子として住み込んでいましたから、女主と女性のうち弟子っていうのはまた独特のいろんなこう感情の行き来があるわけですよね。でまあ一応も物書きですから、辛辣な眼差しを持っているので、その女主としての気ままさとか、まあ、スキャンダラスな部分とか、はっきり言って相当な俗物としてその世間でも捉えられていたのは確かです。
ほうほうほうほう、なるほどなるほど、うん、でもそれは知れば知るほどそういうのがどんどん出てきてっていう感じ。でもそれ すごいかっこいいイメージから入って、そういういろんなのが生々しいのがどんどん出てくる。
そうです。
それがでも出てくることによって、じゃあやっぱりこれはどんどん書いていこうっていうモードになったんですか、ご自身として。
いえ、ちょっと正直言って頭を抱えたというか、
あらこんな感じなのっていう、うん、
人間はもちろん変わりますし、このことから離れて俗物っていうとそれそれで、私は興味があるし、個人的には好きですが、あまりにもやはり例えば宝石マニアであるとかね、うまく人物像が結ばなかった。
かなりやっぱりじゃあ振れ幅あるイメージですね。それはね。
そうですね。
じゃあそれをどうやってこうまとめていくのかっていうところがかなりチャレンジング。
そうですね。一体その彼女にどういう心の動きがあったのか。一体どれほどのことがあってそういうことになったのか。っていうことについてはとても思いましたし。
なるほど。
ただやはり中にも書きましたけれども、文壇では歌の世界では与謝野晶子さんに比べたら、与謝野さんの方が後輩ですけれども、はるかに文明は高いわけですよね。で実際歌子の残した歌を読むと、そこが一番問題だったんですけれども、私自身が惹かれるものが少なかったんです。
歌人としての、
歌人として、それが一番、本当に一世を風靡している大変な塾だったんですよ。なんですけど、こう急平な感じがしましてね、それが一番頭を抱えたのかもしれないんですけど。
なるほど、そうですか。でもやっぱりそういうところも含めつつ、でもやっぱりその人物として非常にこういい意味でも悪い意味でもなんか振れ幅が大きいからっていうところなんですね。
そうですね。それでちょっとどうしようかしらと思っていた時に、この作品の中の最もこう重要な部分を担っている歌に出会ったんです。
なるほどなるほど。これはそのいわゆる史実という部分なんですか、それともその浅井さんがこう見つけてきた、なんですかね。
どなたも見つけておられないということではなくて、研究しておられる学者さんもおられるので、ただなんて言うんでしょうか、誰のことを思って読んだ歌かっていうのは私の解釈なんですけど、後半で出てくる彼女自身が読んだ歌の方です。
あ、なるほど。彼女自身の歌です、
はい、
なるほどなるほど。 そこの解釈を、はい、それは今回、浅井流の解釈になっている。
そうですね。でそのことによって、彼女のその誰にも見せていなかった心の底、こういう思いによってあれだけの時代を生き抜いたのかって思えたので、
でじゃあ逆にそれを発見というかそういう解釈に至って、じゃあこれだっていうような感覚になった。
彼女の人物像に迫る覚悟ができた。逆にあれほどのことがあったから、はい、で女性ばかりで暮らしていたらいろんなことが起きる、そうか、こうだからこうだったんだなって全部自分で納得していけるんです、彼女の残っている言動も、ちょっと芝居がかったことを言ってみるのも、
そうか、一見こうバラバラに見えるけど、
そうなんですよ、本当バラバラだったんです、
はいはい、なるほど。でも実はそこで通底しているのが一つあって、でそこから派生してるっていう。
そうです、そうです。
そういうことなんですね。それを見つけた時はしてやったりとかすかっていう感じですね。じゃね、
そうですね、してやったりはまだそれから書かないといけません。
でも一つそこを鉱脈見つけたっていう感覚です
かね。なんかふーって彼女の人物像が明確に鮮やかにな
る。なるほど、なるほど。
はい、一つにこう像を結んだっていう感じですね。
ああそうか、そこをそうですよね、そこに、うん、こう修練する、ね、点が見えたっていう感じ、うん、なるほど、そうか、それは大発見でしたね
私にとってはね
それはどのぐらい時間かかってそれは発見できたんですか。
もうねちょっとよく覚えていないのですが、はあ、下調べをしては、うん、取材をし、ま、取材は事前取材は、3日間の一度の取材しかできなかったんですけど、うん、水戸でもたくさん の, その資料を図書館で、うん、地元の図書館でコピーさせていただいて、うん、本も借りて帰って、でそういうことを調べながらもうあの書き始めてたんですね。
そしてこれだ、
うん、
見つけた時の喜びたるやって感じですよね。
そうですね、これはもしかしたら私は最後までちゃんと書けるんだろうなというかすかな確信です。喜べないです、まだ、
あ、まだ喜べない、まだ、
やっぱりね書き上げられるかどうかなんですよ。あの結末までちゃんといかない限りは世に出して皆さんに読んでいただくことはできないわけなので、そこがやっぱ学者さんとは違いますよね。
なるほど、なるほど、そうですか、
うん、
それ見つけた、見つけてじゃあこれで行こうってなって最終的にこれが書き上がるまでっていうのは時間どのぐらいかかるものなんですか。
去年の1月から書き始めて3月には第一稿はできてたんです。
お早っ、いいですよね。いや、
それまでの助走が長いですよね。
あ、そうか、助走が長いんだ。そうか、
私
でそこからもう踏み切ったらもうパーンって2ヶ月ぐらい、
割そうですね、1、2、3月3ヶ月ぐらい、まあ、その後またあのこうあの 手は入れますので、もちろん、あの
なるほどなるほど、そうか、でも長い助走あってこそですからね、うん、まあでもね本当にまあ、そういう振れ幅の大きい人でもあるわけですが、でもその彼女自身、まあ、歌子自身の人生そのものがやっぱりとても数奇なというか、まあ、時代も当然ありますし、まあ、いろんなことが起こる、そこに対してその作者として浅井さんが思うことってのはどういうことですか。
うん、なんか最初から数奇な運命を書こうとか、あの過酷なその出来事を乗り越えて、いわば成功した人の裏側を書こうとかっていうことではなく、まあ、たまたま恋した相手が水戸の獅子で、でもどうしても一緒になりたくって、嫁いでっていうことをずっとなんか一定の距離を持って、その彼女が水戸藩士の家でいかにそのつつましい生活をしているか、そのことについてあのぬくぬくと育った人はどう反応するのか、うん、ずっとこうそばで寄り添って見た感じが、
あー、なるほどなるほど、ちょっと離れてこうずっと見守ってるっていう感じなんですね、はい、
で一緒に走ったり、うなぎを食べたり、
まあ、でもね本当に、まあ、ある意味こう彼女は本当に巻き込まれちゃっていったっていう感じですもん ね, だからね、自分でこう切り開いたというよりはどんどん周りがぐるぐるぐるぐる回っちゃってっていう感じですもんね。
そうです決して完全無欠な人ではない、はい、うん、若いので人生経験も少ない、うん、そういう人はどう振る舞うのか、ですからその、まあ、捕らえられてからいろんな人のことを見聞きするわけですよね、関わって、それもまあ、なんて言うんでしょうか、悲劇として書こうということではなく、ああいうところに入れられたら人はどうなるのか、でこういう生まれ育ちのこういう人格の人はどう振る舞って、いやいやこういう人はどうっていう、一人ずつの人生をやっぱり考えた上で の, シーンでしたね。
そうですね、そうだからやっぱりその彼女自身さっきもおっしゃいましたけど、決して本当スーパーな人では全然なくてっていうね、で本当に凡庸といったらちょっと言い過ぎかもしれませんけど、まあ本当にこう苦労もなく育ってっていう、 そういう人が巻き込まれてすごい過酷な時にでもどう振る舞えるのかっていうところですよね。だからそういう意味ではこう現代のいろんな立場の人もそこに投影できるような感じがしますよ ね、 それはね、
うん、そう言ってくださったらすごく嬉しいです、
うんうんね、だから本当にスーパーマンだけしか生き残れないのかって言ったら全然そんなことじゃなくっていうことですもん ね、
そ、
ね
そうですね、うん、あのですからこの小説には英雄は出てこないです。
あ
男性も
そうですね、
有名な人
ね、有名な人ね、徳川慶喜だったり、ね、武田耕雲斎だったりとかいろいろ出てきますけど、でも確かにそれはウルトラマンではないですもんね、うん、みんなやっぱりなんかどっかで欠けてる部分もあるし、
そう、
でそこで巻き込まれちゃってどうしようどうしようっていう中でこう模索してトライアンドエラーを繰り返してっていう感じですもんね。
そうですね、志半ばに倒れた人も、うんうんうん、たくさんたくさん、まあ、慶喜さんだって、うんまあ、いろんな評価はありますけれども、あの本人が苦しまなかったかって言ったら決してそうではない、うんうん、
彼だって相当巻き込まれてますからね。
そうですそうです、う
ん、そういった意味で自分だったらじゃあどうできるんだろうとかっていう読み方もね多分できますよね。いろんな人物も出てくるし、あのちょっと話変わるんですけど、
はい、
あの浅井さんはあのデビュー以来時代小説を書いてらっしゃるっていう感じです、
はい
はい、こういう時代小説をどうして書くようになった。
そうですね、きっかけが2つあるんですけど、はい、いいですか、
はい、
あのま、もともと時代小説は好きで、うん、子供の時からあの時代劇も好きでよく見てたんですけ ど、
なるほど、
一辺倒ではなく、うん、あの音楽はやっぱ洋楽が好きで、うんうん、そういう世代なん で、
はい、
で小説もその海外の翻訳ものを読むことが多く、
うん、
なのでまさか自分が時代小説を書くとは思ってなかったです。
あ、そうですか、うん、
あのもう私は本当に何年かおきに一行書いては投げ出しを繰り返して、そういう女装なんですけど、女装にもなってない女装を何十年も過ごしたんですけど、うん、その時はだから時代小説ということは全く念頭になかった。
あ、そうですか。え、じゃあその女装期間で書いてたのは別にいろんな時代小説以外のジャンルのものだった。
そうですね、といってももう一行でやめてますから
それ何
で
かも
お恥ずかしいあれなんですけど、うん、ただそのまああの時代小説マニアの人がいたんですよ、
はい、
で私の親友の夫なんですけど、うん、で彼がちょっと自分も書きたくなったみたいで。
あ、その方が、
はいはい、ですがやっぱりうまくいかないと、うん、一緒に書こうよって誘われたんですよ。あの僕が一章書くから君二章続けて書いてくれた。でもやっぱ素人の恐ろしさでもうそういうことでもう小説に関われるんだなと思って、うん、あのやるやるもうそんなのできるわけがない
で、 できるわけない。
もうまんまと頓挫しましてちょっとも口聞かなかったですからね彼とお互い
何やねん
そう、何やねんお互いの方が割に違うみたいな感じになってたんですけど、
なるほど、 なるほど。じゃあそういう頓挫もあり
頓挫もあり、
はい、
で正直言ってその彼は彼で自分が描きたい世界があったので第一章で、あのなんか船頭さん出してましたよそういえばで私は船頭さん分かれへんので私は私で勝手に、はい、植物に関わる話にしたんですね
全然噛み合わないです
全然噛み合わないですでその植物そのお花を作ったりする人をなんか勝手にそのまあ出していたのは、うん、あのもともと小説とは関係なしにその江戸の園芸が好きで、うん、あの当時のガーデニングのすごさに魅力を感じて、はい、まあライフワークとしていろいろ調べてたんです、
うん、
専門書読んだり、うん、もうあの有名な専門家のその講演があるといえばもう千葉まで大阪から千葉まで聞きに行ったりとかいうことをしていて、
はい、
多分それがあったのでふっとあの江戸時代を舞台だったらもう園芸のことだと。でまあ後にその文学学校というところに通って、 初めてその短編を一つ書くんですけれども、やっぱり江戸の園芸がテーマで、まあ、それが実はデビュー作の原型になったんです。
あ、そうなんですね。
まあ、土壌になったのかな。私のその種がなんとか芽を出せる、
でこの土地ならというか、この土壌なら自分がこういろいろと花開いていけるだろうしっていう感じだったんですね。
そうですね。まあ、あんまり花開くことなんて想像もしてませんでしたけどね。
いや、
本当に
でもそれはいい土でしたね、それはね。栄養分たっぷりながら肥沃な感じです。その時代小説の魅力って何なんですかね。
あ、そうですね、同じ日本で分かる価値観とか分かる風俗はあるわけですよね、
はい、
外国の方が読まれてその、その着物の着方が分からないっていうほど分からないことはないけれども、例えば今も火鉢を知ってる若い人少ないですよね、はい、とかね、夜の暗さとか、そういうこう分かりながらも新鮮なその価値観にもう一度出会えたり、かつ、まあ、ほとんどの時代小説はファンタジーの時代小説でない限りは、そういったことはこうきっちり押さえてあるわけです。
どなたの作品も。
そうです、そうです、はい、そういう、こう実際にあったことに根を張ってかつ人のドラマがあるわけですよね。
なるほど。
そうすると、あ、江戸時代って今よりなんかすごい物事の捉え方があったりとか、かつ私たちはいわばざっくり言えばその人たちの子孫なわけですよね。そんな振る舞いができた人たちのといわば地続きなんですよね、そのことを人によっては感じていただけたり、
なんかの意図はつながってるかもしれない。
そうなんです、
いう感覚ですよね。 そのね、
でそれは一人一人その糸をどの糸を見つけるか、もう100本見つける人もいれば、1本を大事に自分の生活に取り入れる人もいる、そういう楽しみがあるのではないかと。
なるほどなるほど。それが時代小説の魅力、
ね、魅力の一つですね。
そうですよね。でもやっぱりその、まあ、今回もそうですけど、いろんな史実を踏まえながらという部分も当然重要なファクターになってくるじゃないですか。それをでもこういう一つの、まあ、フィクションであろうという、ね、世界に作り上げていく、これは面白いもしくは大変って、どういう感じなんですか。
両方ですね。史実をどこまで取り入れるかは、はい、取り入れるというか書くかですね、その一行にするかっていうのはもう、書き手の心づもり一つですよね。ですからそのこの作品についてで言いますと、天狗党の乱がなぜ起きたのかっていうことが私自身がわからない、なぜこんなことまで起きたのかっていうのはわからなかったので、まあ、彼らの動きをずっとこう残っているものをたどる、それでもわからない、もう天狗党の中でもいろんな考えに分かれてたんですね。もう派閥がとにかく多く、そしたらはもう少しこう目を広げて幕府の動きを見てみよう、朝廷、それから薩長の動き、こういろんな動き、やっぱり人間は何かの作用を受け、自分も作用を及ぼし、いろんな関わりの中で生きてるわけですよね。方々との関わりを探ってみると、ああそうか、こんな風にこう地滑りを起こすように、その内紛に突入していったのだなとか、放棄した若者たちの気持ちを考えると、もうこういう時代に打って出なければもうチャンスはないと、一生うだつが上がらないと思ったのだなとかっていう想像をこう働かしていくことができたんですね。
なるほど。いろんなこう雑多な事実を組み上げて、ね、こう浮き彫りになるというか立ち現れてくるみたいな、
分かれへんことは想像で補っていくわけですよね、人として。
そうか、でもそれはすごいこうエキサイティングですね、作業としてね。それがしかも こうどんどんどんどん見えてくる感じなんですよ ね,
そ,
うですね、多分ね、
もうそれは正解とか正解でないとかいうのではなくって、あの史実にしたらたった数行かもしれないけれども、見方によっていろんな見方ができるわけで、もうそこはあの私はこう捉えたということでいいだろうと思っていましたし、あのまあいろんな歴史家の方はいらっしゃいますけれども、小説として、
そうですね、だからいろんな事実を組み合わせて、まさにそこにドラマが立ち現れてくる、
そうなんですよ、
感じですよね、それね。
やはりもうそこにはあの私がこう手を加えることなく、本当にいろんな人のドラマがやっぱりありました。
なるほどね、そうか、それはすごい面白いだろうなっていう感じですね。まあ大変なんでしょうけど、まあ面白いだろうなっていう感じですね。まあね、幕末っていうのは、まあ、言うまでもなく動乱期というか本当変革期であったわけですけど、まあでも、まあ、今この時代もある意味そういろんな変革があるという時代でもあろうかと思うんですけど、その、まあ、先ほどの話と繰り返しのとも結構ですが、この物語をどんなふうに読んでもらいたいというような意見はありますかね。
どんなふうに読んでいただいても構わないんです、私。
そうです、
ただ、もし気が向かれたら、あのおすすめしたいと言いましょうか、
はい、
あのいろんな和歌が出てきます。でこれは全部彼ら彼女たちが読んだものです、本当にもう処刑を受けると、処刑されるという、その前に読んだもの、やっぱりなんか誰かへの思いを読んでるんですよね、それはやっぱり、日本人にとってはその歌っていうのは文学の原点ですし、そもそもは声に出して読むものですよね。
声に出して読む、
はい、まあ、本当言うと読み物も全部日本人はもう明治のかなり、中期ぐらいまでみんな音読やったんですよ。とってもだからにぎやかだったんですそのあたりに縦札があってもみんな口に出して読んでたわけですよねなので、まあ、歌の部分はもしよろしければ声に出して読んでいただけると、その声が自分の耳から入りますよね、いい声が。もうね、多分体が味わうのが分かると思います。
なるほど、なるほど。そうです、まあ、歌っていうぐらいですからね、本当にだからね。
そうです、そうですよね、そうなんですよ。
じゃあそうか、いろんな、本当いろんな歌が出てきますけど、ぜひそれはちょっと声に出してみて、ということですね。
そうしていただけたらちょっと楽しんでいただけるかなと思います。
浅井マカテさん、
はい、
珍しいお名前ですよね。
そうですね、
マカテって、
はい、
ご本名ですか。
ペンネームです。
あ、ペンネーム、はい、これどっから出てきたお名前ですか。
あ、私のその祖母の名前なんですね。
あ、おばあ様のお名前がマカテさん、
はい、マカテ、ほうほうほう、変わってますよね、沖縄の出身なんですけれども、はい、その年代の人だけなのかもしれないんですけど、わらべなっていう子供、児童の童ですね、
はい、
わらべなは琉球本来の、そして大和な、それはもうずっと大人になっても使う、ダブルネームだったんですって、
はい、
で祖母は、祖母のわらべなはマカテだったんですね。
あ、そうなの、子供の頃の名前が、幼名がマカテ、これ沖縄語という感じなんですか。沖縄、琉球語、
琉球語らしいです。
なんか意味はあるんですか。
全く分からない、本当に詳しいことを知らないのは、祖母が36歳で亡くなっているからで、私は写真でしか会ったことがないんです。で、まあ、母も12歳の時ですから、本当に何も、
じゃあでもそのおばあさんの名前、しかもお会いになったことは実際にはない、
はい、
おばあ様の名前をご自分のペンネームにするというのはなぜだったんですか。
36歳でその母を頭に5人の娘を残して亡くなっているので、まあ、そのことを、まあ、ある程度の年齢になりますと、本人の気持ちを想像するんですよね、やっぱり、どういう思いで行ったのだろうと。で、 私がその筆名を持つことで、もう一つのこう仕事に踏み出す、まあ、もともとライターの仕事をしていましたし、念願の本当に長い長い間念じてやっと踏み出すっていう時に、やっぱり祖母の名を継いでだったら一緒に生きられるんじゃないかと、まあ、なんかそういうと口に出すと本当恥ずかしいんですけど、そういう気持ちがあったんです。
なるほど、そうですか。じゃあね、そのおばあ様のお名前で書いたこの、ね、小説が直木賞を取った、おばあちゃんにどういう報告しますかね。じゃあね、
そうですね、なんかね、もうかなり祖母を客観視してますので、おばあちゃん、あなたの娘を直木賞の受賞パーティーに連れて行きますって。
あ、そうですよね、そうですよね、お会いしたことないということを言えば、当然中島歌子もお会いしたことない方だと思いますが、中島歌子とじゃあ今会えます、どういう言葉を交わしますか。
やっぱり出会えたことを感謝します。
出会えたことを感謝します、
はい、ほんの少し一旦はもうすれ違った人なんですよね、そのエピソードに出会って。 でも私は一旦は彼女から離れたわけです、
そう、一回そこでもうさよならです
ね。そうですよね、まあ、いわば通りすがりの人です、それって亡くなったその歴史上の人物ともみんなそうだと思うんです。で、織田信長が好きでずっと研究していろんなものを読んでらっしゃる方は、やっぱりその人とも出会ってはるんだと。で、私はもう本当にたまさかその編集者さんが粘ってくれはって、もう一度出会えてるわけです。
そうですね、再会できた、ね、ですよね。
で、かつあの歌によって、さらに深く彼女の心情にずっと寄り添うことができたっていうのは、それを感謝します。
なるほど、ありがとう。先ほどちらっとお話になりました、かつてライターをされずっとされててというのがキャリアなわけですね。
はい、
作家デビューというのが2008年ですか、
はい、
かなり最近ですよね。
そうです。
これはなぜこの作家にということになったんですか。
作家になりたいと思ってたわけではなく、ちょっとややこしいんですけど、作家になりたいのではなく、小説を書きたかったんです。小説を書けなかったから、それだけはどうしても本当に死ぬまでに一つは書きたかった、ですが書けなかったので、その学校に通って、で10年通って一つも書かれへんかったら、もうすっぱり諦めようと思って学校に入ったんですけど、
10年かかって書けなかったらやめよう、10年かからずに書けました。
コピーライターのなんか悲しい差がというか、締め切りが設けられるんですよ。みんなで合評するので、はいはい、それぞれあなたは何月何日までに出しなさいっていうことがこうもう決められるんですね。締め切りがあると、やっぱり締め切りは守らなあかんわけですよ。今ちょっと守らなくてごめんなさいごめんなさいって言ってますけど、一人で書こうとするといつでも書けるし、いつでもやめれるわけですよね。なので投げ出してたんですけど、いざ締め切りが設けられて、で呼んでくれる人がもうそこにいるわけです。で、私はその自分の職業がライターってことをもう隠してませんでしたから、やっぱり小さな物書きの端くれとしての何かはやっぱり持っていたし、これで出されへんのはやっぱりものすごくかっこ悪いじゃないかと。
なるほど。そうですか。じゃあもう意地でも出したるっていう感じなわけですね。
その通り。
いやー、でもね、それが見事、ね、本当に生きたという感じです ね、 それね。小説を書く人としてのその心情というか流儀というのは、
自分の感情に溺れないというか、
感情に溺れない、
泣くシーンを書いていても私は泣いてはいけないと思っているし、どうだ悲しいだろうみたいなことなんてもう絶対読者は分かる。もう書き手以上に本当に読者というのは もういろんなところにちゃんと気がついてくださるので、逆に笑うシーンは笑かせてやろうなんて思ったら、そのあざとい、私の気持ちは絶対出てしまう。だからできるだけそれは距離を持って、だからどう読んでいただいてもいいという、あの 主義、まあ、主義のようなそんな大層なもんじゃないんですけど、本当になんか簡単に善悪とか白黒つけられへんから生きにくいわけですよね。それぞれみんな自分が正しいと思ってて、自分の悪いところもちゃっぴり気がついていて、ですからいかようにも読んでいただいたらいいので、
最初ジャッジは、ね、それぞれの人が、ね、下すものですから、ね、
そうなんです。
なるほど。でその距離感をあえて開けておくことで、その余白を生み出しておく、そのね、考えるとか思うとかっていうところをできるところを残しておくみたいな感じなんですか、
ね。そうですね、まあ、もっと言えば、やっぱりもう書き手の手から離れた途端、小説はもう読者のものだと思っています。でもっと言えば、今回の作品は、蓮華はやっぱり読者に育てられた、私の手から離れてこの作品は育てられて、まあ賞も頂戴できたような気がします。こんなに無名の書き手のものをこういう舞台にまで押し上げてくれたのは、やっぱり読み手ですよね。
読み手がちゃんと水もあげててくれたからっていう。
そうですよね。
若手さん的にはもう本当に種植えてお願いしますっていうぐらいの感じで送り出した。
ちゃんと育ちますようにとは思いましたけど、いつでもその時は本当にどの作品も精一杯、その時の私にとってのベストだったとは思うんですけど、はい、
なるほど。ちゃんと大きく咲きましたね。よかったですね。今後書いてみたいなんかテーマとか人物っていうのはあるもんですか。
そうですね、これまで歴史上有名な人物は主役にはしたことがないんです。脇役として出すために、わざわざその年代を選んだりということは したんですけれども、ただこれからは、皆さんがよくご存知の有名な人物にも取り組む。ただしその人の、まあ、生活ぶりまで見て、その人の人生にまたこうずっと寄り添って、
ちょっとこう影が見てるぐらいの感じにして、
そしたらば、私なりの彼女をまた皆さんに呼んでいただけるのではないかと。
なるほど。はい、それは楽しみですね。誰かな、
誰かな。
近々それは読めたりする予定ですか。
近々ね、読んでいただけたらいいのです。何せ助走が長く。
そうですか。でもじゃあ誰かなっていうことも含めつつ、ちょっとそれ楽しみに待ちたいと思います。
ありがとうございます。
番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか。
小学校、中学校、いろんな時のいろんな先生とはまだお付き合いがあって、まあまあ考えますとね、例えば小学校の先生ですと、そんなに年がもうこの年になるとそんなに上じゃないんですよ。
まあ、かつては ねもう全然違ったけど、今はね普通に、そうですよ ね大人として付き合えるっていう。
そうですね。ですので、まあ、いろんな先生がとっても思い出に残ってるんですけど、今もお付き合いのある、とってもその私のデビューを喜んでくださって、ずっとこう本を買って配ってくださる担任の、女性の先生なんですけど、
はい、
6年生を持っていただいたんですけど、私 4,5 年生ぐらいまではもう飛び抜けて勉強ができたんですよ。本当に何もしなくてもできた、もうオール5は当たり前だったんですね。
優等生、はい、
優等生じゃなかったんですか。
優等生じゃない、
ものすごいガキだった。
でも勉強はもう抜群にできる、はい、
でそういう子はやっぱ子供はやっぱりリーダーとして見なすので、自然とそのリーダーシップもついて、 でまあもう自信満々に生きてたわけですよ、子供なりに、うんうんうん、ところがやっぱり 5,6 年生になると、本来もともとものすごく頭のいい人たちがうっぐっと伸びるんですよね、うん、でそういう人は勉強の仕方がもう身についてるし、で私はまあいわばこう なんて言うんでしょうか、勉強しなくてもできるっていうその科目はもう国語とか、うん、だけになって、その理数とかがもうだんだんやっぱりダメになって、でやっぱりあれおかしいなと思ってたわけですよ、
うん、6年生ぐらいになって
6年生ぐらい、うん、でその担任の先生は一人ずつとそのうん、ある、気が終わると一人ずつときっちり面接してくれた先生なんですね。でね、すごいところに呼ばれてこう座ると、先生がこう座ってはって、あなたの頭はね、何の努力もしないでそのできるほどの頭の良さじゃないって、うん、きちんと学ぶスタイルを身につけておきなさいって言われたんです、うんうんうん、で正直言って12歳の子供にはものすごくきつい言葉ですよ
まあそうですよね、今まで、まあ、できちゃったってましたからね、それはね、うん、
でまあ12歳の子供なりになんと過酷なことを言うんだと思いましたこの先生ものすごい私のこと嫌いなんやってそんなふうに思ったんです、うん、ですがそのあんまりにも悔しくて、私は親にも言わなかった、うん、本当に悔しいことは口に出せない、うんうん、
認めたくないし、
認めたくない、うん、でまあ卒業が来て、まあ、一応なんとかその何とか在校生への掃除も呼んで、うん、当時とか掃除も私がやるのが当たり前とかいう感じだったの、はい、ですが実際はもうものすごい下り坂に入ってるわけです、12歳にして
なるほど、はい、
で一人ずつに先生がその記念としてこうなんかちょっといい言葉を書いてですね、故事成語なんかを書いて、うん、しかも一人ずつ違う言葉を書いて色紙をくれたんです、はい、で私にはもう皆さんよくご存知の人事を尽くして天命を待つだったんです。もうよっぽど努力しないで、まあそれからも正直そんなにしませんでしたけどね、しませんでしたが、ただ好きなことを調べたり、うん、興味を持ったことはとことん行くっていうのはありましたし、仕事を持つようになって、うんからはやっぱりものすごくそこは多分努力したと思います。書くということについては、
人事を尽くすと
まあそんなかっこよくはないんですけどもうどんなにみっともなくてもジタバタして書く修行はしました。それは多分今私が小説を書く上でのもしかしたら背骨になってるかもしれないです。
なるほど、生まれたものだけじゃ最後までは行きつけないよっていうことなんですかね。
そうですね。
ちゃんと準備しなきゃいけないよ。そうか、過酷でしたね、でもそれはね。
まあだから先生の度胸に、うん、ありがとうなんです。
ああ、そうですね。
多分、うん、本当に一か八かだと思うんです、うん。そこまでのことを言うのは。
そうですよね。そうですね。子供のことを考えたら、まあ、それこそ容易わん、ね、うん、部分ですよね、多分ね、それはね。
今だったら親御さんが出て行って、その子供に痛いけな子供になんてことを言うんだって。いや、でもそういうことがなかったいい時代ではありました。先生はちゃんと先生として立ってられたんです。
そうか、それがでも今はさえわかったよね。
今は大変
背骨になってますからね。
今は大変だと思いますね。はい、
分かりました。ラジオ版学問のすめ、本日は作家の浅井真可さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすめスペシャルエディション、鎌田健がお送りしてきたラジオ版学問のすめ、今日お送りした曲はチャカカーン Through the Fire、ポール・マッカートニー、My Love。 Minnie Riperton, Love and New, Nielsen, Without You でした。浅井真香手さん、本当に直木賞を受賞した直後というタイミングでお話をお伺いすることができましたが、生まれも育ちも大阪のということでね、本当にいろんな意味でユーモラスなとこもあり、そしてでもね、なんか人の機微に触れるという部分で本当にこう、まあ、いろんな人生経験もおそらくされてきた中で生み出されるその絶妙な距離感とか、そこで描かれる、まあ、ドラマですよね。そこが本当にこう染み入る、そんな作風です。まあ、この連歌、まあ、基本女性が主人公ですけども、まあ、男性の読者にとってもこれはいろんなところでじんわり、心のひだに触れるというか金銭に触れる、そんな作品になっているかと思います。ぜひ。次回の学問のすすめは作家の樋口雄一さんにお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。